どうも、アストミシンゴです。
グリーンサクヤです。
米粒社協のサンキュータツオです。
お願いします。
はい、
なんかアストミのなんか喋りたいことある？
あのですね、まあ、オタク的な話なんですけど、
うん、まあ、俺そういう番組
だ。そうか、当たり前か。あのですね、たまたまなんですけど、あの最近あの自分が子供の頃に触れてたりとか遊んでたりとかしたおもちゃだったりゲームだったりとかが、うん、なんかリメイクとか復刻とかされる機会が結構多くて、うん、でそれにその全部手出してたら確かにキリないんですけど、やっぱり知ってるものだからスッてすぐ手が出ちゃうものは手が出ちゃうんですよね、
うんうん、
あの一番スッて手が出たのは、うん、ネオジオミニっていうゲーム機。
ああ、比嘉君寄ってたな、
はい、90年代前半に、まあ、ゲームセンターにもいっぱいあった、うん、ネオジオっていうゲーム機の、まあ、ゲームが、40個収録されてる、ゲーム機、テーブルの上に置くだけでもうゲームできます
っていう。最高じゃん。
やつあれはもう発売日に手にもう予約で手に入んなくて第二次予約ぐらいで予約買って死ぬほどやったんですよ。
ああ、そうなんだ。
もうこれはもう買わないと一生損すると思って、う
ん、一生損
する。損はする。
であと最近、あ、去年、多分去年なんですけど、
足止めさ、
はい、
そのネオジオとかさ、
はい、
その沖縄だったでしょ、
はい、
どこに買いに行ってたの？どこにやりに行ってたの？
あ、ですね、これまたこれもたまたまなんですけど、
うん、
あのまあ、僕の地元南城市の大島という場所ですね、うん、あの僕の家から徒歩30秒の駄菓子屋にネオ城があったんですよ。あの、まあ、あの昔よくあるあの50円入れたら10分だけテレビがつくみたいなやつで、まあ、かね、誰でも遊べるみたいなやつ、
大
体みんな見たことあるのスーファミとかファミコンだと思うんですけど、その駄菓子屋にはあのネオ城があったんですよ。据え置きのやつ、あの家庭用据え置きのやつで、それにザ・キング・オブ・ファイターズ94とかが入ってて、
うん、
それでもう割と小学校1年生ぐらいの頃からネオジオ触ってたんですよね。家にはもちろんなかったですけど。
へえ、あの島は、
はい、
アストミの同世代というか子供たちってどれくらいいたの？
いや、いますよ、それなりには。
それなりにはいる。
人口が確か1000人前後なんで。
あの島だけで？
確か、はい、今は
結構いるね。
減ってなければ確かそれぐらいいますね、うん、僕も確かにそれぐらいいるんだって印象はありますけど、
うん、
同級生そんなたくさんめっちゃ少ないわけじゃないですね。
あ、全然。じゃあみんなその駄菓子屋行ってた？
そうですね、まあ、駄菓子屋もあの島の中で僕が小学校の時はもう4店舗ぐらいあったので。
え、あ、そうなんだ。
で、僕の家から30秒のとこと、あとその島の下の方にある商店にもあのなんか縦長のネオ城があったんですよ。まあ、多分、ね、エンジェルって名前だと思うんですけど、ゲーム機の名前としては。
あ、そうなんだ。
そうなんです。あんなちっちゃい島なのにネオ城が2台あったんですよ、島の中に。だ、結構今なって思えばありえないことなんですけど。
取り合いになってた？
まあ、取り合いっていうか、まあ、そのみんなで順番待ちですか、ね、順番待ちだったり他の人がプレイしてんのをあの後ろから見たりとかっていうので、もう物心ついた時からずっとネオ城見てたんで。でも家にはなかった、
うん、
大人になってネオジオミニっていうのが発売された、うん、これはもう買うしかない、
やるしかないよね。
なるわな、
なりますよね。で、あとそれ以外にもあの復刻だと去年か2年ぐらい前にあのたまごっちが、
うん、たまごっち発売させてたね。
あの完全復刻ってことで、うん、一番最初に出た6色と全く同じ色のやつがリメイクで発売されたんですけど、うん、そっちは僕手出なかったんですよ、
うん、
あの
なんでなんでなんで、
あの当時たまごっち全く手に入らなくてもう諦めたんですよ、ね、うんう
ん、ああ、それはあの在庫がなくて手に入んなかった。
あの当時あの大ブームの時ですね、97年ぐらい。
もう俺大人だわ、なんか最近たまごっちっていうのが流行ってるらしいぞって終わってたわ、
うんうん、あの時は本当にみんながしかもちょうどなんかゴールデンウィークとかも重なってたんで、うん、子供たちがその親にねだるねだるっていう状況で、おもちゃ屋のどこにもなくて、
うん、
僕も同じような状況で、うん、あの全く手に入らなかったんであの諦めたんですよ、
うん、
で20年経ったらなんか欲しくなくなってたんですよ。やっぱさっきのネオジオと違って
触れてない、
あの、まあ、お試しプレイしてたようなもんじゃないですか、うん、ネオジオの方が、うん、たまごっちは一切触ってなかったので20年一切触ってなかったらこれもう欲しくないんじゃないかってなんとなく自分冷静になっちゃって、あなんか買わなかったんですよね。
なるほど。
当時あんなに欲しかったのに この差ってマジでこのお試しプレイだけなのか、あそれとも自分がただ大人になっただけなのかが分かんなくて、なんか大人だったら、あ大人っていうかオタクだったら迷わず手が出そうなとこだったんですけど、
確かに。
スーパーファミコンもすごい欲しかったんですよ、うん、ミニスーパーファミコンって
あったね、
3年ぐらい前に出たやつ、
うん、
今はシンプルに僕あのミニスーパーファミコンはあの欲しいです、うん、子供の時あったら家に、
うんうん、
で単純に今店にないので買えてないんですよ。
あなるほど。
なんか巣ごもり需要であのスイッチの次ぐらいに手に入らなかったらしくて、
だ
からこの復刻って結構ここ最近多くなってて、やっぱその20年20周年とか30周年記念とかで、ね、おもちゃとかゲームとかが復刻されるっていうのが、うん、すごいあって、
うん、
で今財力があるから変にじゃあ、まあ、そう言うほどのものじゃないですけど、子供の時に買えなかったものが今は買えるから、
そうだよね。
どれに手を出してどれをからちょっと手を引くかがまだ自分の中でまだ曖昧というか。
え明日に今30いくつ、
35になりますね、もうすぐ。
人見も35なのか、
はい、
でもそうだね。
なんか達夫さんとか国さんの時ってなんか何十年前のゲームとかおもちゃがリメイクみたいなことであったりしました。なんか
いやなんかね、いやアニメが多かったかな、で
もアニメ
それこそ、うん、リメイクとかで、
うん、
だから子どもの頃触れてたものにお金を持った人が改めてお金を投入するっていうモデルだったと思うんだけど、
うん
はい、ゲームってなると本当にね、国井さんは多分ファミコン世代じゃないんだよ。
そう、
ね、国井さんと同世代でね、マキタスポーツっていう知り合いがいるんで、で、あのマキタさんもファミコンは武蔵野剣しかやってないみたいなこと言ってたから、
逆にそこしかやって
そこで剣道やってたから武蔵野剣のファミコンはやってたけどみたいな。
うん。
大ブームで大騒ぎになってたのはだから僕の兄弟は弟の方だったから、まあ、性格もあるんだろうけど、自分の周りでもファミコンファミコンになってたかっていうと、だからもう小学生の上か中学になるぐらいだから、ちょっとやっぱもう違かったのかもしれない、
うん、
世代として。
インベーダーゲームですよね。
そうだ、インベーダーゲームを駄菓子屋に行って、 あとギャラクシアンとかでゲームウォッチもあって、ゲームウォッチは大騒ぎになってたってのはなんとなく記憶にある、はい、あれも欲しくて買いに行ったんだけど買えなかったっていうのはなんとなく覚えてんだよね、うん、
なんか今あのおもちゃ屋とか電気店にも売ってますけど、あのパックマンとか、
うん、パックマン
ディグダグとか、あの昔の筐体、昔の筐体のあの形をなんかミニチュアにしたみたいな形で、
あるあるあるある、
ゲームできるやつもなんか売ってて、これとかってちょっと上の世代の人たまんないんだろうなって思いながらいつも眺めてるんですけど
俺が小学校低学年の時にファミコン出たから。
ああファミコン
で、ファミコンはかなりもうやったんだよね。だからまあでもなんだっけな、なんかプレステかなんかでさダウンロードできるやつあるじゃん、昔のゲーム。
あーあります、結構最近のゲーム機
やってます、ね、それでなんかエレベーターアクションとか買ってやった記憶がある。
なるほど。
でもなんかその筐体ごとハードごとっていうのはどうだったのかな、あったのかな、リメイクものって何なんだろうね、
うん、ゲームの場合は今ダウンロードそうだけど、エレベーターアクション俺も買ったんだよ、俺はだから俺はだから
なんで買ってんの、
いや、やりたくなってこれ面白かったよなっていうのは、あれはだから なんだっけな、台東なんとかあのベスト版みたいな、
はいはいはい、
プレステ2かなんか、あでそれも俺も全然知らないから、なんか調べたら、あやっぱりゲームもこういう風になるんだって思って買ったのよ、うん、エレベーターアクションやったよ、これ面白かった記憶があるっていうのやつなんか思って、でやってみたら1面もクリアできなくて俺ゲーム下手だなと思ってさ簡単じゃねえの昔のと思ったら俺超難しいんだけどこれみたいな。
さっき言ったそのミニスーパーファミコンの流れからですけど、うん、あのそのゲーム機 そのミニチュア化したサイズでゲームが何十本も入ってるやつ、うん、っていうのがもう結構
比嘉くんが大騒ぎして
たし、ね、乱立って言ったらあれですけど、うん、だってファミコンもあるしスーファミあるしプレステあるし、うん、 PC エンジンも出たし、うん、僕メガドライブ持ってるんです、うん、僕メガドライブ買ったんですけど、メガドライブは逆に僕持ってなくて触ったことないから買ったんですよ。なんか確かに触れてみたらもう全部のゲームが新鮮で面白かったりとかして、
なるほど。
で他にも、まあ、今度確か、ちょっと名前忘れたんですけど、あの今度またさらにゲームセンターに置いてあったあの筐体がミニチュア化して、今度は縦画面横画面が切り替えられる
やつ、あーなるほど、
でゲームが40本ぐらい入ってるやつってのが今度出るらしくて、
そっか、やっぱその専用の筐体でやるっていうロマンがあるのかな。
そうみたいですね。やっぱなんか昔のゲームってあの容量が少なかったんで、うん、アーケードをそのまま家庭用に移植するっていうのが結構無理があった。
なるほど。
まあ、一番有名なのはあの画廊伝説っていう格闘ゲームが、あのスーパーファミコン版だと画質も音質も操作性もクソってなったっていう、まあ、それは確かにネオジオのソフトの容量をスーファミに持ち込むの無理だよなっていうのがあって、この、まあ、なんとかミニシリーズはもう元のデータそのまま入れられるから、
そっか、
当時のゲーセンの感じで遊べるっていうの
は、なるほど、ね、
昔家庭用を持ってた感覚ともまた違うっていうのがあったりとかして、
うん、
僕それこそさっきのネオジオはあの格闘ゲームはその友達の家でプレステ版でよく遊んでたんですけど、やっぱロード時間があるっていうのがどうしても許せなくて、
あーそっか、もうやっぱ確かにな、
やっぱそうか、家でも格闘ゲームできる、まあ、こういう、まあ、デメリットがないと無理かって思ってたんですけど無理だな、あの容量プレステのディスクになんてなって思ってたんですけど、それが今はもうあの当時のままで遊べるっていうのがすごいロマンがあるんですよ。
なるほどね。
俺ロマンに金払ってんだ当時アーケード、
そうだよな、
あのアーケードゲーム機買うのはかなわないけども、だって僕一回調べたことあるんですよ、あのネオジオ欲しすぎて、
うん、
あのそのさっき言ったあの家の近くのやつじゃなくて、うん、あの島の下の方にあった縦長のネオジオっていくらぐらいするんだろうって、
マジで
なんか調べたことあって、
うん、
多分当時買ってたゲーメスとかなんかだったかと思うんですけど、
うん、
僕間違えてたらすいませんけど、あのなんか筐体になんかエンデルって名前がついてて、
うん、
13万円とかだったんですよね。なんかあの
買えなくないよね。
いやでもその当時は小学6年生、
いやまあまあ小学生は無理だけど、まあ、大人だったら買えなくない価格、
うんうん、
そう、あの縦長の筐体で、うん、まあ、2人分 の, あのボタンとレバーついてて、うん、ゲームは4つ入れられますみたいな、うん、あの、まあ、もちろん中開けてソフトでっかいソフトをガチャガチャ入れ替えなきゃいけないんですけど、
うん
うん、13万点みたいな、
うん、そうだよね、
何年分のお年玉
制度でも
無理じゃんみたいな、
うん、
筐体変えたとしてもゲームソフト変えないじゃん、いろいろ考えて挫折してい
ろいろ考えたんだ。
ネオジオも何種類かあったじゃないですか、普通のやつとネオジオ CD とか、うん、それもやっぱ高くて手が出なくて、
それが足止めゲームやってたんだね、かなり。
いやネオジオに関してはもう僕がそのザ・キング・オブ・ファイターズって格闘ゲームが好きすぎてずっと見てただけなんですけど、うん、確かにネオジオはこのネオジオミニだけはちょっと格別に違う感覚で買ったんですよ、うん、あん時13万って言ってたやつが1万円ちょいで買えるんか、しかもゲーム40個入ってるじゃん、 あの感覚はやっぱり、この感覚はやっぱリメイクものでしか味わえないところなので。
なるほど。いやちょうど多分俺ら、僕今40代中盤になりましたけど、
はい、
ゲーセンでしかできなかったゲームが、うん、続々とこうソフトでできるようになり始めたぐらいな感じだったから、
はいはい、
それこそ中学3年ぐらいの時にストリートファイター2が大流行りして、
はいはい、
それから割とすぐにゲームソフトにもなったんだよね、
うん、
で家で死ぬほどできるっていう状況になってから、ね、やっぱゲーセン行かなくなったっていうこともあって、はいはい、やっぱそのリアルタイムで家で死ぬほどできちゃったものに関しては、うん、もう満たされてるっていうか、
あ、
もう新たにやろうっていう気持ちもないっていう感じかな。
確かにそうですね、うん、僕もさっき言ったあのゲームの容量の問題で、うん、やっぱ今そのたまにその YouTube でその昔のゲームの動画とか見るんですけど、
うんうん、
あの原作版、まあ、例えば今言ったネオジオですけど、うん、ネオジオ版と、ネオジオ CD 版と、うん、スーファミ版とプレステ版みたいなのを見比べると全然違うんですよ。
あーなるほど。
ロード時間も音質も画質も何にもかも違くて、でも子供の時はこれやってて満足したんだよなって考えると、まあ、子供って単純だなって思って。
そうだよな、 だって国さんは前言ってたけどナイトヘッドとかだもんね、
はい、ナイトヘッ
ド。いやあれはもう大人になってるからだから。リメイクも作品に関してはさ、それはもうしょうがないじゃない、リブート云々とか、うん、だからその20年ぐらい前に20年もう25年経つけど、はい、これと同じような状況だったなっていうのはゲームじゃなくてやっぱりフィギュアの世界、
はい、
ガレージキットだよね。エヴァンゲリオンっていうあの引き立て役がいたんだけども、その後からやっぱりなんか昔の例えばロボットものコンバトラー V だとかそういったものもブワーッと出てくるわけで、それ俺は買ってはいなかったけど、でもやっぱり懐かしいって思う人が手に取るんだっていうのが、うん、この系譜ってまだもうバンタイでもいっぱいあるわけじゃないっていうのが、だ今はその下の世代っていうのはもうアニメ漫画のキャラクターフィギュアということでもなくて、まあ重なってる部分もあるんだけど、ゲームっていうのはやっぱそれはもう10年15年ぐらい前からやっぱりもう共通言語がみんなゲームなんだ、僕の下の子たちはっていうのはすごいあったよね。リメイクで欲しいなって思うっていうのもよくわかる。俺もだからゲームセンター行って唯一もう一人でゲーセン行ってちょっと通ってた時期もあった
の。マジ何それ、
どうしてもやりたいゲームがたまたまやったらあまりに面白くて一人で行ってたの。怖かったけど、アフターバーナーというゲーム知ってるかな。
あ、タイトルは知ってます。アフターバーナー、
戦闘機に乗ってその箱のようになっているコックピットが動くんですよ。
あれですか、あのオープニングがなんかキューブみたいな形の、
いやもうそこまで覚えてない、 F14 みたいなのが飛んでて、でひたすらそれをあの動かす。でもあの
だコントローラーどうな
って、いやコントローラーがだから箱になってるわけ
で、コックピットになって
る、そうボックスの中に入って
めっちゃかっこいいじゃんそれ。
そうで、ね、操縦桿とアフターバーナーのエンジンのあれを握って動かすと、それに沿って座席が前後ろ横に動くのよ。これをやった時の衝撃、これをどうしても欲しいと
筐体ごと欲しい、
家庭用電源でできないのかと。でも聞くと何百万もするものらしい、テレビゲームって あの当時置いてあるものはってな。今でもふっとね、あの全身マッサージ機とかがさ20万とか出たりするとこれができるんだったらアフターバーナー出せるんじゃねって俺だけから欲しいと思うのみたいなさ。
ああなるほど。
今の国井さんの話で思い出したんですけど、僕家にあるその、ね、メガドライブミニに当時ソフト化してなかった幻のソフトみたいなのが2本入ってて、
あ、それ比較言ってたよ。
1本がテトリスなんですよ、あのゲームセンターにあったあの任天堂が販売権取る前のやつで、もう1本がダライアスっていうシューティングゲーム。
ダライアス言ってた、比較言ってた。
でテレビにつなげてやるともちろん普通のシューティングゲームなんですけど、ゲームセンターにあった当時はあのモニターを3つ横に並べて超ワイド画面で遊ぶやつだったの。今クリーンさんが言ったみたいな、もうダライアス用のなんか筐体みたいなのがあって、多分本当のマニアは筐体買うんだろうなと。
なるほど。
リメイクはされてはいるけども、
すごいね、
なんかこういう世界なのかなと思って。
そんだけさ、すごい機器を、まあ、機材投資して回収できたんかね。
どうなんですかね。でも幻のソフトって言われてるぐらいだから多分語り継がれてるってことは人気だとは思うんですけど、確かに3つ並べてやってるって他のゲームでありえない
な。かなかないよね、2つぐらいまでだったら見たことあるんだけどな、
だからさっき、まあ、ちょっと話があれなんですけど、多田さんの話だったのリメイクだとアニメが結構、
アニメは
あるって言われるんですけど、僕がまだその子供の頃見てたアニメがなんか今リメイクみたいなのが、まああるっちゃあるんですけど、そんなまだ通ってなくて、多分今やってるやつだとシャーマンキングとか、デジモンとかになるんでしょうけど、あとリメイクとは別でその、まあ、リサイクルじゃないか、なんて言うんだろう、その
リブート
リブートか、その流行りものって周期だって言うじゃないですか、あの僕が子供の時にあった、まあ、タカラトミーのとあるおもちゃが、まあ、しゃべろくっていうおもちゃがあったんですけど、あの、まあ、声を録音して遊べるおもちゃみたいなの、それがこの間たまたまおはスタを見てたら全く別の名前で今も売られてるらしいんですよ。新発売っつって。
あ、そうなんだ。
あ、もうこれ新しいものとして発売するの、今の子たちにバレないと思って
そうだ、ね、まあそうだよね。いや
もう僕の世代の人が見たらあ、しゃべろくだって思うんですけど、完全に違う名前で新商品として出てるんですよ今。
しゃべろくはどうやって楽しむの、
まあ、録音した声をそのまま再生もできるし逆再生もできるみたいな。
あ、なるほど。
当時なんか逆再生っていうのがちょっと出だした頃に、真っ先におもちゃに取り入れたのがシャブログで、その時にその バックワードっつって、あの逆再生したらなんていう 言葉になりますよみたいなのも読み方も全部その時に覚えて、
なるほどなるほど、
っていうのが今の子供たちにも新しい感覚としてお届けするためにリブートというかでお届けしてるのを見て、あ、時間経ったなって思って、
なるほど、
思ったら20、確か30年ぐらい経ってるか、あ、結構あるんですよね。
リメイクってあんのかな、マシンガンとかあるんですか。
リメイクっていうのはどうなんだろうな、鉄砲のおもちゃの世界はね、
武器のおもちゃ、
うん、リメイクっていうよりはこれ欠陥品じゃないのって言われてたけど、この構造設計思想は新しいっていうところが別の会社がそれ引き取ってうまくいかない、でもまた別の会社が引き取って直したら素晴らしいものになった、でどの国でも採用されてるみたいな話はあったりする。
なるほど、
リメイクとは違うんだけどね。
うん、イニシャル D とかがさ、
あ、はいはいはい、
劇場版で作り直されて、
はいはいはい、ありましたね。
でゲーセンでも今イニシャル D の筐体があるんで、
ありますね。
あれなんかちょっとグッとくるけどね。あ、なんか子供の頃できなかったけど、はいはい、あ、今できんだなみたいな。ゲーセン行くとやっちゃうね、俺、イニシャル D は。
ああ、なるほどね、
うん。確かにそうですね。イニシャル D のゲーセン、あ、ゲーセンの筐体見ますね。う
ん、見るでしょ。
なんか
なんで今って思うよ。
そうですね。
でもあれやっぱあるから俺みたいな人がやってんだなと思って、
その世代なのかな。でも車レースのゲームが楽しくてドリフトを見るっていうのが楽しいんじゃない。
でもさ、それだったらイニシャル D じゃなくていいよね。
まあそうなんだけど、うん、でもそれだとやっぱりスターが必要じゃないですか。スターシステムだよやっぱり。そういう意味でもだから最初に
そかスターかね、
イニシャル D がそれやってたっていうところもあるし、あ、
スターものだったんだ。
実際あれ見て車乗ってああいう走りしてっていう連中も山ほど出てくるっていうのもあるから、
いや、まあ、いや俺あれやるんだったら、うん、あのまあもちろん車全部全車種選べんだけど、うん、匠バージョンの席とか作ってさ、
うん、
あのコップに水張っといてほしいよ。
マジの、マジの体験、イニシャル D 体験がする。
確かにね。
で、なんか路肩にのちょっと縁石乗り上げた時の振動とかを感じたいんだけどね。まあ、そこまではいかない。
まあ、そこまでだからやっちゃうと本当にそのキャラクター作品の世界観を忠実にってなるから、今度ゲームとしての入り口がちょっと高くなりすぎるっていうのがあるのかもしれない。
だって 車ゲーム山ほど出てるけど、なんで今イニシャル D あんの。やっぱ思うもんね。それはやっぱスターなん
だ、ね、スターだよやっぱり。
車じゃなくて人なんだ、ね、キャラだ、ね、
車のあれっていうところがさ、そうなんだと思うよ。
なるほど、
エースもんだし一般人だったっていうところが、よろしくメガドクとはちょっと描き方がやっぱ違かったってところなんでしょ
う。そうだね、
っていうところはあれもだってうまいなと思ったもん、
うん、
86のトレーノ持ってくるんですよ、茂野先生。だってあの世代を通ってる人はどう考えたって86だったらレヴィンなはずなんだよ、
うん、
人気ともに、うん、でもトレーノを持ってくるそのちょっとマイナー感、
ちょっとダサ感、
そうなんだよ、
ダサかっこいい、
あれがね、もうね、たまらんのですな。
っていうおじさんたちがやってんだね、
多分ね。
あ、いいですね、
それがごぼう抜きにしていくっていうカタルシス、旧式なものが強いんだ、
ね、
ドライバーでっていうさ、
う、ね、
あの辺ってだからもうシンプルなんじゃない、だから道具古いの使ってんだけど最新式のものよりも全然強いやつが、
何もない、複雑じゃないっていう、
単純っちゃ単純なんだよね、
うん、
そこがまたもしかしたら若い層にもこうやっぱ訴えかけてるのかもしれない。おじさんたちがこんなにイニシャル D イニシャル D って豆腐店の何がかっこいいのって言ってるけど、見てみたら本当に面白いっていうのがあるんじゃ、今見てもだって面白い、
そうなんだね、
やっぱ少なからずその新規のファンも獲得する
うと思う
リゾットがあるの、
ゲームから入ってイニシャル D に行くっていう、今まではその原作というか漫画があったらそっから派生してアニメ、ゲーム、映画っていう風になってたけど、今はもうどんな方向にもあるからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやだから劇場版はなんか宮野さんとかさ、
うん、
オノディとかさ、
うん、
そういうとこ使って割とこう今のオタクの人たちにもこう、うん、アピールできるように、うん、作ってあったし、
うん、
CG とかもものすごいこう、うん、頑張って、
うん、
リメイクしてたんだけど、
うん、
じゃあ果たして新規どれくらい取り込めてるのかなっていうのをちょっと知りたいところではあるんだが、
車そのものに興味を持っているのは毎回言うけど、まあ、そこになってくるからさ、
いきなり劇場版ですもんね、
そう
なの、リメイクテレビアニメからとかじゃなくて、
そうそうそうそう
ね、
いやまあもしねリメイクとかでなんか思うところあったり思い出があったら、はい、熱文字アット gmail.com までメールください。
そうですね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱文字
松崎勝利です。
カーズ SP のカーズです。
米粒社協の三京達夫です。
国坂屋です。
松崎くん何でしょう。
あの最近ね、うん、ギャルゲーってないんですよ。
ギャルゲーがない。
ない。
ギャルゲーっていうのは、まあ、主人公がプレイヤーが主人公の男の子となって、うん、はい、まあ、女の子のキャラクターと、まあ、恋愛をしていく、うん、まあ、シミュレーションだったりアドベンチャーだったりで、うん、なんですけど、もう恋愛を描いたゲームがもうほぼないんですよ。
そう、はあはあ、どうやって恋愛学ぶの。そうそう
だから
学ぶ
俺恋愛に必要なことは全部ときメモに習った
ね。
トゥーハートで、
ね、だから今流行ってるスマホゲーでも、はい、馬娘だったり、はい、それはまあ馬と、まあ、トレーナーっていう関係性だったり、う
ん、プリンセスコネクトとかね、
うん、なるほど、
とか、まあ女子野球部の部員と監督、はい、アイドルとマネージャー、
うん、恋愛はないの。
恋愛じゃないんですよ。むしろ恋愛要素いらないっていうユーザーも、恋愛要素見えるとちょっと嫌だなって思ったり、恋愛要素やるとがちょっと見えると俺じゃないって思ったりして、
あ、まあまあまあね、ほうほうほう、それは前からあるかも。
だから結構アニメ、まあ、いわゆるオタクって人たちの二次元においても恋愛離れが、ちょっと加速してるんじゃないかっていうのを、これあの最近あの熱文字の YouTube に、はい、あの上がったじゃないですか。みんな恋がしたいのかどうかっていう、う
ん、あれみんなだから恋をしたいから二次元でね、うん、恋愛をしているという話をしてたわけ
だから、それがちょっと変わってきてるんじゃない
ですか。マジか。
なるほど、
時代ですな。
え、本当にそれ興味ないの。松崎はどうして
る。僕はバリッバリ恋したいんですよ。
二次元でね、
はい、
二次元で
僕は恋をするためにアニメを見てますから、
うん、
はいはい、恋をするためにゲームをやってますし、
そうでしょう。
だから前もちょっと言いましたけど、だからそれの復権とまでいかずのためにギャルゲーをね、うん、ちょっとプロデュースをというか、た、うん、いんですけど、どうやらみんなはキャラクターとキャラクター同士の関係性をずっと眺めてたい。だから、よくその達夫さんが BL 見てる時に言う、その神の視点でずっと見ていたいみたいな人がもう結構過半数とか
多数になってきて、でもさ、それはさ、アニメで成就できるじゃん。なんでゲームじゃなきゃいけないの。
え、な
ん、アニメで見れるじゃん。それはみんなこの子がこの子のことどう思ってるかとか、
はいはいはいはいはい、
ゲームはやっぱ自分が介入するわけじゃん、
うん、
だからもしそれを望んでんだったらアニメ見ればいいと思うんだけど、そういうわけにはいかないの。
でも何でしょうね、例えば育成ものだったら自分が育てた女の子たちがいる、うん、自分が育てた、まあ分かりやすく馬娘でいうと馬娘がいる、で他にも可愛い馬娘がいる、この子同士のイチャイチャをこうトレーナーという視点で眺めてて、ちょっとこっちにも気があるのかなみたいな視線はありつつ、でもそこは恋愛じゃないみたいな。
そうなの、
関係性は持ちたいけどそれは恋愛ということではないってことなんでしょう。
なんだ、そうなの。
おそらく多分そうだよね。
そういうことだと思います
。恋愛じゃない、はい、付き合ってれば好き嫌いとか馬が合う合わないっていうのがあるけど、
馬娘だけに
な、馬娘。いや、うるさいわ、俺も言ってどうしようかなと思って
閉まった
閉まったって思ったけど閉まったって思ったけど、でもまあそういうことですわ、ね、あるけど、だから恋愛じゃないんで、そこへ行くと多分だから話が変わってしまう、うん、関係性が変わってしまうんで、うん、僕たち私たちはそれが欲しいわけではないっていうことなんじゃない。でキャラクター同士だったら自分が介入してるわけではないんで、
うん、
あのイチャイチャしようが、イチャイチャっていうか恋愛になろうが喧嘩しようがそれはそれでいい、うん、でもそこに自分の存在というものはやっぱり関わりたいんだよっていうことなんじゃない。恋愛になるとどうしてもね、自分とその双方向っていうか1対1のこの関係性っていうの もっと強く構築していかないといけない
っていう。それはもうだから俺らが昔から言っているそのマリア様が見てるでいうね、そのリディアン女学園の用務員になりたいっていう願望と用務員ゲームってことですか。
用務員とか、まあ、学校の先生、
マリア様がこんなゴミを捨てたみたいな。
用務員って聞かれたら俺ちょっとドキッとしたんですよ。あのエッチなゲームの話すんなよみたいな。学校の先生とか、ね、
そういうことエルフの遺作みたいな、はい。
そういうことなんじゃない？
いやだからユリ的な楽しみ方があるじゃないですか。ユリってあの関係性を遠くから見て楽しむっていう、はい、今マリミって話出ましたけど、はい、そういう方が大勢大多数になってきてるんだと思うと寂しいですよね。要はそういうのじゃなくてやっぱ恋愛ゲーム、
いやそ
キャラ
クターと恋愛したい。やっぱ恋愛したいよね。
したい、めちゃくちゃしたいです。
それがやっぱその層がその厚みが変わってきてるんじゃない。
だけど気づいたら乙女ゲームばっかりになってて読んだから、
そうあ恋愛ゲームって言えばもう乙女ゲームの方が多い。
逆に言うとだから乙女ゲームをやる、まあジェンダーわかんないけど、うん、まあ主に女性だとしましょう、うん、だから女性は恋愛はまだしたいってことですよね。
人が多いんじゃないかなって僕は思って、うん、
まあその需要があるってこと、
うん、まあでもね、そのトゲメゲームが増えたのもそのビータとか PSP の時代で、うん、多分そこから先あんまりあのやっぱそれもスマホゲームに移ってる感じがするんですよね、うん、バズってる作品を見ると、うん、
スマホゲームにはあるの恋愛。
スマホゲームは、まあ、探せばあるかもしれませんけども、あのいわゆる有名どころはないです。さっき松崎さんが最初におっしゃったような関係性、うん、トレーナーだったり自分は教師だったりとか、
やっぱりそうなんか。
ラブプラスは、
うん、だ出てこないですから。ラブプラスも光景が出てこない、光景も出てこないし、
あれが最後の花火みたいな感じだよね、
う
ん、
そう、
あ、
そうですね、確かに社会現象になった
の。ただその俺ラブプラスやっぱちょっと厄介だったんだよね。その俺が思う恋愛シミュレーションゲームじゃなかったっていうか、女の面倒くさいところが炸裂するゲームだったから、
ね、いやそこが可愛いんじゃないですか。
いやいやこれいや三次元じゃんこれ、
うんうんうん、
そうじゃないじゃん。そうじゃないじゃん。もっと都合のいい女の子たちと都合のいい世界で恋愛をしたいだから、
はいはいはいはい、そう僕もね、ちゃんと日時とか時間、うん、デートの時間待ち合わせ行くのかって思っちゃって
面倒さがっちゃう。
いやなんか三次元の恋愛をしたい人はラブプラスやればいいけど、
あだからそうなんかなとちょっと思いましたね。やっててい
やおそもしラブプラスがそういうミスリードをしてしまったのであればこれ大問題だ、
うん、いやでもミスリードっていうかやっぱり時代の潮流というか、うん、振り子理論なのかもしんないよ。ギャルゲーのあれがあった上でじゃあ新しいものどうやっていうか、数も多くなってきてるライバルがいるってなると、結局あの女の子若い10代の女の子たちがヒロインなんでしょってなってると、リアリティを出して新しい新鮮味を出そうとかっていう風になってきて、その極みっていう部分で多分ラブプラスみたいのがなったんだけど、極みやところまで行っちゃったから今度はじゃあこの先どうするよっていう風になったら、
いやだからもうリアリ路線じゃない
やつ、いやだから原型に戻るか、原型ではなくてでも同じことを繰り返さないで今度はそれとはあの恋愛じゃない形の関係性を築くっていう方向に行ってる。で行ったところでニーズが出た、あのファンがついたっていうことになると、今度はそっちがうわーっと強くなってる。今それが強くなってるから今度じゃあ今度は何を育てるよって今もうなってると思うんだけど、テーマとして
です
と今度はまた一周回ってあれなのかもしれない、恋愛に戻ってくるのかもしれないと思う。
そうですね、
アラブの石油王とかがときめも今の技術で作れとか言ってくんないと、
まあそれは企画としては難しいよね。
いやこれそのスマホゲームが流行っちゃったっていうのもあると思う、うん、その、はいはい、要はエンディングを描けないというか、
そうなんだ。
いやストーリーをどんどんどんどん新しいストーリーをこう提供しないといけないので、一人の女の子、例えば一人のキャラクターを攻略しちゃったらもうそこで終わるわけですよ、
うん、
でまたまあ新しいシナリオが開発、リリースされるとするとまたちょっと番外編みたいなストーリーがあったりとかっていうことになっていくしかない。そうするともうユーザーとしては広がってはいかないんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、あそういうことなのか。
女性向けで割とそういう人気シリーズとかあったんですけど、でもそれもなかなか珍しい例かなっていうのがあって、
恋愛シミュレーションゲームでの最近の変化っていうのはどういうところにあるの？
だ出てこないです。だからその恋愛シミュレーション自体がほとんどないというか、同人ゲームで一部あるんですけども、うんうん、それぐらいでほぼないですよね。だから
まあそういうまあ まあ、あれ実際はねちょっとあるんでしょうけど、じゃあ実際にそのみんなが知ってる、
う
ん、
まあ、ハートとかそういう
そう、うん、みたいなのは、うん、まあ、ないと思います。
だから今人気のあるヒロインゲームキャラのヒロインで大体ライザーのアトリエってゲームあるんですけど、はいはい、そのライザーとか大体そういう恋愛が主軸じゃないゲームのヒロインが可愛いってみんな燃えてる、
うん、ああそうなんだ、
この子可愛いってみんな言うんですけど も
その子とは付き合えない、
付き合えない、
恋愛もない、
いや自分がプレイヤーがライザーだから、
ああそういうことか、
そういうことか、
うん、ずっと後ろ姿見てる感じなんですけど、
あの太ももを見て
る、太ももをずっと見てる感じで、
何なんだろうそれは、何
か装飾かな、これは
頑張んなきゃいけないっていうことがもうめんどくさいのかな、
あ恋愛が馴染みないからかな、
何なんですかねと思って、
いやいやいや二次元の恋愛こそ本物でしょ、だって
本当ですね、それはそれはそう
です、二次元で学んだ恋愛術を三次元に生かすのっていうことじゃん、
なるほど、女の子に爆弾を
持たせない、うん、そういうことだよ、
怒らせない
で、コミュニケーションを二次元で学んでね、
うん、違うの、
いや、だから恋愛じゃないんじゃない、だから欲しがってるものが
何が
それでハマるってきた、
絆
だからそういうことだ、信頼関係みたいなものが欲しいんじゃないかな、わからないけど、
でも恋愛にもあるじゃん信頼関係
って、 あるけど、でもそれが肉欲とか絡んでくるとちょっと違うんじゃないっていう風になって、いやもうちょっと純粋な意味で信頼、僕は君を信用している、あなたを信用しているからこの試合に出ましょう、勝った負けた一緒に喜びたい、ここにだから肉欲が入ってくると、 お前らは大人の社会かみたいになる可能性もあるんじゃない、そういう風にも読めるよ、だからそこ入れないようにしたいっていうところで、
じゃあ今さ、ウマ娘は今恋愛できないですよね、は
い、まあそういう感じですね、うんうん、あのトレーナーですよね自分の、
は
い、
仮にですよ、はい、まあちょっと土地狂って、はい、ウマ娘たちと恋愛できるシミュレーションゲームが開発されたとして、
はいはい、
買います、
買います
それは買うかな、でも
そ そのラインでやっちゃうと、うん、今度はもうキャラクターグッズだから好きな子は買うんだよ、
うん、
もうウマ娘面白いって あの子好きだってなってるから、
うん、
ただ世界観でいう最初のウマ娘でいうとそこに恋愛を持ち込んではならぬっていうところだからさ、
まあね、うん、いやでもさそこはトレーナーだからいいじゃんそこは、
はい、トレーナーだから面白いっていうふうそっちで十分なんだよ、うん、そう、
あじゃあやっぱこのアイマスは、はい、やっぱそのアイドルちゃんたちとプロデューサーさんはやっぱ恋愛してはならぬ
ならぬなんですけど、うんうんうん、その中でも僕はあずささんがもう一目惚れしたので、でこれこれ結構特殊な例なんですけど、
はい、
アイマスの元々のゲームのエンディング、まあ各アイドルのエンディングみたいなのあるんですけど、あずささんの最高一番いいエンディングっていうのが付き合って結婚するみたいな
最高じゃん
ストーリーがあるんです、
最高
ある、
公式で用意されてる、
そうなんですよ元々、うん、だからこれはアイドルモードとしては結構
踏み込んでる、
異例というか、プロデューサーとアイドルが結婚するなんてもう現実かっていう、
あの最近香原朋美がねマネージャーさん
なんかね
ない
ニュース見ました、
そうそうそうムックみたいになってます、
あそうなんだ、
びっくりしましたけど、
あらら、秋元さんもね、高井真美子
と結婚してる、そうですそうですそうです、でも基本的にはそのプロデューサーとアイドルはそういう関係には全くならない。
でもさ松崎はあずささん一目惚れだったわけでしょ、
はい、
であずさずっとやってあずささんやってて、
はいはい、あのゲームプレイという
そう、はい、で最後結婚するってなったら、はいはい、もうやっぱガッツポーズだった、それ
そうですね、
はい、そりゃそうだよね、
そりゃそうだよ、ね、
そうだよ、
俺が公式に認められたっていう
俺がね、はい、俺が認められたんだと、はいはいいうことですよね。
他もう他のエンディングはもう結構なんでしょうね、そのアイドルの方から好きですって告白されるけど、うん、アイドルだから振るっていうのが最高のエンディングっていうキャラクターもいるんですよ、っていう切ない終わり方をするような子もいてっていうのもね、なんかあったりする。それもやっぱりエンディングがあるっていうゲームのゲームがメインだった頃だからできたストーリーなのかな。
じゃあさ、あのアイマスで、
はい、
やってた頃は、
はい、
これ恋愛じゃないんだけど、うん、この気持ちどうしたらいいんだろうみたいな悩みはなかったの？
あでも僕だから俺そうですね、プロデューサーという立場として、
うん、
本当に手は出しては いけないみたいな、
そこは潔癖になるよね、オタクは誠実だからそこは
そこはね、まあ、いわゆるそういうまあ変な言い方するとごっこ遊びみたいなことですから、ここで手を出すっていうのがあるともうそれはゲームとして多分破綻してしまう部分である、うん、そこは描かなかったのは全然正解だと思うんです
けど、今描かなかったって言ったけど、はい、じゃあ描いてないだけであるはあると思ってるの？
あ、僕は思っているプレイヤーは勝手にこそれは自由だ、
自由だ、
なるほど、はい、カズさんは馬娘をやりながらどういう気持ちなんですか？この子付き合いたいわとか思う？
いや、あの立派な馬娘に育てて優勝したいわですよね、やってる時。
あ、もうトレーナー、
トレーナーマインドですよ、ね、うん、恋愛はあの特に二次創作とかで結構いろいろ今発表してるのがあって、うん、そのあたりと恋愛に踏み込んでる作品もあるんで、そのあたりで僕は気持ちを消化してるというか、うん、満足いってる感じします、
ね、なるほど。
そうだ、公式ではやっぱりあんまりそういうのは感じないようにはしてますね。
うん、感じないようにして、
あの恋愛感情を持たないようにはしてますけど、ただでも可愛いんです。でもどうしようもないんですこれもう、はい、もうさっきからアグネスタキオン本当大好きすぎて、やべえなこのマジでどうやったら付き合えるのかなとかちょっと考えちゃう自分もいて、わーってなるんですけど、難しいですよねそのあん
ばい。そこはでもトレーナーにとして
徹底して
複雑じゃん。
複雑ですね。
複雑な気持ち考え
てます。例えばそういう馬娘の、例えばじゃあファンアートの漫画とかツイッターに上がってきたりとかするじゃないですか。 で、はい、トレーナーとその馬娘たちがちょっと
ちょっとギャグとかやったりして、はい、そういうのを微笑ましく見てるぐらいで僕の気持ちを収めようとして、
そこに対してのそこのトレーナーさんへの嫉妬みたいなのはないですか？
いやないな。自分、まあ、イコール自分ってわけでもないんですけども、うん、特にないですね。別時空だと思ってます。
うん、それは別軸
だ。プレイヤー一人一人にその世界が、ウマ娘世界持ってるんで、うん、そこはそこを覗かせていただいてる感じなんで。
今まで一番やり込んだ恋愛シミュレーションゲームって何ですか？
うん、トゥーハート以外に。
トゥーハート。
トゥーハートか、あでも同級生1かな。
同級生ね。
繰り返しやってたという意味では。
いやだから僕らの恋愛の現象体験じゃないですか。
そう。
も
う
恋愛全部あれで学んでる感じじゃないですか。
あのキャンキャンバニーかもしれない。
キャンキ
ャン誰も知らない。知らないと思いますけど、はい、
タイトル知ってる。
キャンバニー昔の、はい、あのあたりが元祖恋愛ゲームで、要は会話ゲームなんですよ、一応。ですね、例えば、相手に趣味とか、いや、好きなことをいろいろ振ったりとかして、仲良くなって親密度がゲージで上がっていくと、いろいろできちゃうみたいな。そういう、まあ、恋愛ゲームの基本みたいなのはそこで、確か出てきたはずなんですよ。あれはあります。原始と体験ですね。
すごいやりたいって思わないですか？恋愛シミュレーションゲーム。
今ですか？
今。
普通に僕エッチゲームいっぱいやってるんで別にし
ますエロゲーになっちゃうと、はいはい、もう展開早いじゃない。
早いです。最初まずです。
そこまでね、はい、でもそこに至るまで割とこうじらしてほしいんですよ、ね、恋愛をしたいんですよ。でも
最近はその5クリックでいきなり本番が始まるんですけど、うん、その後に時間が遡ったりとかその後の関係性が描かれるんで、その後一般シーンに入るんで、うん、そこから感情移入できます。
だから最初に全部答え合わせしてから実はなぜこうなったかというとが入ってくるわけ。
まあそういうパターンもありますし、まあ、実はこういうプレイが楽しみますよっていうのを最初にチラ見せした後に、
うん、最初にもう全部吐き出させて、
そうですね、
それからちょっと賢者タイムになってストーリーを入れてくださいっていう
で、あの日常シーンを頭に入れてくれと。
なるほど。
そうですね、今そういう作りになってますんで。そう、僕はそうですね、エロゲーやってるんであまりこうギャルゲーはまあ確かに好きですけどね、うん、甘神とか全然。
だから逆にだから今恋愛を描いてるのはもうギャルゲーじゃなくてエロゲーの方が恋愛を描いてる感じがすごいあるんですよね、うん、
ありますね。
そう、まあ、純愛ゲーって、ね、いわゆるエロゲーの方は割とちゃんと恋愛描いてくれてます、
う
ん、
エロゲーのカテゴリーに何純愛ゲーっていうのが
あります。
純愛あります。
それはどういうことなの？
純愛とか両熟とかいろいろあるんです、
うん、
ジャンルが。
あ、
その中でやっぱりこのまあトゥーハート形式です。つまりは、
はい、
まあ、トゥーハートがあれがねヒストで、
まあ、だからエロシーンがある恋愛シミュレーションゲーム、
そういうこと
です ね、 ですね、
まあ、アドベンチャーとかね。
あ、うん、純愛ゲーでいいじゃん。じゃ
あ、 そうですよね。
純愛ゲーはあるんですか？
あ、純愛とは何もしないというかエッチ
ね、いやエロゲーでも純愛ゲーっていうのはまだ
あります。
あります。
そっちに需要がいっちゃってんのか。
そうですね。
でも昔は両方あったはずなんですよ。
そうだよね。
それこそ美少女ゲームが一般ゲームに移植される形でいっぱい PS1 とかね。
だけどさ、あれやっぱエロシーンがあるって知ってて、ないゲームやるやつほどなんかもう、ちって思うことないですよね。
確かに確かにね。それはありの方で見たいよね。
いや、それはそうでしょ。悔しくてしょうがないよね、それは。
話ちょっとつながんねえ部分もあるしね。
そう。
俺知らないっていうか知っててやったけど、なんか話が飛んでるんだよ。喜びがあって、はいはいはい、なんでってな、ね、急になんか女の子の方が親密な喋り方が、あ、なんだお前急にって、あ、多分やったんだな。
やったな。
多分20年ぐらい前の移植は割とそういう
風に、ね、
雑な移植
だね。
確かに、だから恋愛シミュレーションゲームやりたいなっていう人はもう純愛ゲーに流れてんだろうね、エロゲーの。
エロゲーの純愛ゲーに、はい。そこにかろうじて今残ってますって感じ。
なるほどね。
そういう意味ではやっぱりあれの性接触を含めないとその恋愛みたいなものはもう書けない、書いて、あの、書かないと受け入れられないっていう部分もあるんだと思う
よ。エロシーンはどっちかっていうとだからエロじゃなくてもうご褒美なんだよ。
あ、まあそれそうなんだけど、うん、だから告白して終わりっていうとなるともうだからカタルシスとしては得られないみたいになってんの
か。まあそうだね。
それも恋愛ごっこじゃん。
確かに。
もう全部セックスの話も含めないと恋愛じゃないのよっていうふうに大人びてるのかもしれない。今のニーズが分からないけど。
どうなんだろう。
まあ全体的に高齢化してるってもありますよね。
それも絶対ありますよ、ね、
そっか。だから、まあ、ゲームわざわざやんないけどスマホでいいか。スマホで恋愛ゲームないのっていうのが
ない、少ないんですよね。やっぱユーザー数的にはそうじゃない方の女の子がいっぱい出てくるゲームの方が数も出せるし、
女の子がいっぱい出てくるゲームで恋愛ができれば最高じゃん。
そうですか。
だと僕は思うんですけど、
なんでできないの。
わかんない。
でもそこはスマホでやるから18禁の壁を越えられない。
越えられない。それはありますね。スマホで出す限りは18禁は。
そっか、
なるほど。厳しいんで。
そうで、ファンザゲームとかを一回通さないとみたいなのがありますね。
あ、なるほどね。あ、そういうことなのか。
うん。
じゃあ今、みんな何で恋愛学んでんの。
ま、漫画とかじゃないですか。
だから、だから人の恋愛を見てた、漫画とかアニメで、
うん、
人の恋愛を見てる。
マジで。
だからちょっと変わ、で、最近ちょっとやっぱり変わった設定、普通の恋愛じゃなくて1個乗せてとかあるから、
うんね、うん、変な恋愛ばっかり見てることになるよね。そうなると
そういう人にはもう月が綺麗とか、
あ、もう王道、
王道も
そうだね、
見せないといけないんですよね。そう
か。彼女も彼女見せちゃダメですか。
いきなり。
いきなり
最高ですから
ね。最高。
二股してもいいんだ。布
教していきたいですよね。ああいう世界観はね。
うん、5歳の子とかからね、彼女も彼女見せて英才教育していくのもちょっと
一夫多妻じゃないんで、恋愛ものをド直球で描く作品が少なくなってるのも感じるんですけどね。
まあそうですね。かぐや様とかね、良かったですけど。
あ、そうですね、うん、
最高ですけど、
ああいう作品は増えてほしいですね、はい、
そうですね。恋愛ちゃんとしてほしいっすね、
うん、今の子に
も、ね、今の子に恋愛してほしいな。
素晴らしいもの。
ちゃんとゲームで恋愛してほしい。
俺たちみたいにちゃんと恋してほしい。
ダメだよ、3次元で恋愛なんかしちゃ
ダメだ。
まず2次元だって
。言い切りましたね。
そうだよね。だって3次元パラメーター出ないしさ。
そう、
分かりづらいです
ね。ね、うん、そう、なんかよく分かんないじゃないですか、うん、ねえ、
難しい。
ちゃんと頑張った分返ってこないし。
ネットに攻略記事ないし、
ないし、
ないね。
何の話題が好きなのか分かんない。
分かんない。いちいち失敗しないといけないし。
そう、もしかしたら今の話聞いてるとそれもあるのかな。そのだから育てた彼女彼氏が上に上がっていくっていうのでご褒美もらってるわけじゃん。結果が見える、ちゃんと。恋愛ってね、別にそれがゴールなのかって言われると別にゴールではないだろうみたいになってくるから。
そうか。
トップ取りたいっていうんでその業界でトップ取れ、1位になれ、勝てっていうのは分かりやすいんだよ。
競争とかいいじゃん。
しょうがないよ。競争社会だからしょうがないよ。
いいじゃん、その3次元でいっぱいあるじゃん、それは。恋愛しようよ、みんな。ね、
その分純粋にその競争に勝っていくっていうことが むしろ その慣習的な社会のあれにもあの汚染されてないっていう意味ではゲームの中でしかも味わえないっていうところもあるのかもしれない。
ああ
俺それはあると思う。
なるほど。
ああ頑張りがちゃんと報われるっていう、ね、
生まれとか育ちとか自分の関係なく
純粋にやったらそれが認められる。
でもさゲームの世界だったら僕も高校生になって女子高生と恋愛できるじ
ゃないです
か。できる
現実年齢関係なく楽しめるじゃないですか。
そうなんですよ。
一つも無駄がないのに。
そうか。
じゃあもう俺たちでときメモリリメイクするしかない。
作るしかない。
出すしかない。
リメイクを作るしかない。
うん、ありがとうございます。
皆さん恋してしましたかみ
たい
な。最近皆さん恋しました。
住職から。